聖書考古学講演会ナンバー9イエスの墓。講師ロス・パターソン。通訳砂川満。会場コザバプテスト教会。
Good evening, everybody again.
皆さんこんばんは。
Thank you for your patience. It's been a long day, long afternoon.
ここずっとですね、講義をしてますので、非常に長い時間、我慢していただいてありがとうございます。
But this subject is particularly interesting, especially interesting.
でもですね、今からの時間、本当に特に興味深いお話をしたいと思っています。
Oops. Sorry.That's better. We are going to go to Jerusalem.
一緒にエルサレムに行ってみましょう。
Is everyone familiar with this wall here?
こちらの壁、皆さんご覧になったことありますでしょうか。
This is called the Wailing Wall.
嘆きの壁と呼ばれている場所であります。
Where the Jews come to lament the fact that the Messiah hasn't come.
ユダヤ人たちはですね、ここにやってきて。メシアがまだ現れていないことを嘆くのであります。
But as Christians, we believe the Messiah has come and they missed it.
しかし私たちクリスチャンはですね、メシアがもうすでに現れたと信じているわけですね。
So our talk this evening is going to focus on this event.
今晩の話はここが舞台となります。このエルサレムが。
Here you can see the walls of the old city.
エルサレムという町をですね、この城壁、壁が囲っているのをご覧になれますでしょうか。
Today, Jerusalem sprawls over a much bigger area.
今日、町としてですね、さらに拡大していますけれども。
But 2000 years ago, it was quite small.
2000年前はもっと小さかったんですね。この枠に囲まれた部分です。
This shows the size or the length of each wall.
そしてそれぞれの壁のですね、長さをまあ表していますけれども、
You can see it's only about one square kilometer.
だいたい1平方キロメートルぐらいの面積だということがわかります。
Oops. This is a photo looking from the north toward the south.
北の方から南向けにですね、エルサレムを眺めた光景です。
Can you see a dark shadow through this area?
真ん中ら辺にこの影になった部分ご覧になれますでしょうか。
Jerusalem is built over two mountains.
実はエルサレムという町は、都はですね、二つの山にまたがっています。
In Israel, they are called mountains. Well, they are referred to as a mountain.
山に建てられた町として知られているわけですね。
But if they were in New Zealand, they would not even get a name because they are so small.
しかしその山自体がそれほど大きくはないので、まあ、ニュージーランドだったら山に建てられた町とはみなされないでしょう。
Maybe the same in Japan.
まあ日本も同様かもしれません。
Only a big one gets a name.
大きい山がですね、まあ通常は目立つわけですけれども。
The name of these two mountains. Oops.
Here we are. そしてこのエルサレムがまたがっている山の名前ですが、
is Mount Moriah here.
まずモリアの山が左側に、
and Mount Zion here.
シオンの山が右側にあります。
And in the background is the Mount of Olives.
後ろの方に実はオリブ山という山があるんですね。
And the Jerusalem, the old city of Jerusalem, was built across these two mountains.
そして旧エルサレムは昔のエルサレムはこれら二つのモリアとシオンの山にまたがって、建設されました。
Can you think of a reference in the Bible to Mount Moriah?
聖書にですね、モリアの山というのが出てくるんですけれども、どこかご存知の方いらっしゃいますか？
There's a famous story to do with Abraham.
アブラハムが関わっているですね、有名な物語があります。
He was told to take his son and go to the land of Moriah.
神様からアブラハムは、息子を連れてモリアの地に行きなさいと命じられました。
And then sacrifice his son on the mountain there.
そのモリアの山で、自分の子供をですね、犠牲として捧げなさいと言われたんです。
And of course, God intervened and stopped Isaac being killed.
しかし、アブラハムがその息子をですね、生贄として捧げようとしたまさにその時に神様が、その行為をやめさせたんですけれども。
Why did God ask Abraham to do this?
なぜ神様アブラハムにこのようなことを命じられたのでしょうか。
This was an illustration of the Messiah, the Son of God who would come.
これはやがておいでになる神の一人をイエス・キリストをですね、表していたんです。
God would give his son as a sacrifice.
神様ご自身が一人子をですね、犠牲として捧げてくださるということが、この時、ここでですね、表されたわけです。
Except when the Messiah came, God would not intervene.
ただし、実際に救い主が来られた時、その御子、神の一人子がですね、死ぬのを神様はやめさせられませんでした。
It's interesting that Abraham named the place, meaning, it will be seen in this mountain.
Pardon me?
Hopefully, oh. Abraham named this place, it will be seen at this mountain.
What will be seen?
Sorry.
この山でそれが見られるであろうという、という意味のですね、名前をアブラハムはここにつけました。
Yes, the question is what would be seen at this mountain?
それがっていうのは何がこの場所で見られるとアブラハムは言ったのでしょうか。
Jesus' death on the cross.
十字架のイエス様ですね。
Later, King Solomon built the temple on the same mountain.
後にこの同じ山にですね、ソロモン王が神殿を建設しました。
It must have been a beautiful structure.
非常に美しい建造物であったと言われています。
And it had a very important furniture inside.
その中に、神殿の中にはですね、重要な意味を持つ調度品がですね、このように置かれていました。
And it is very interesting to study the meaning of all this furniture.
これら一つ一つの調度品のですね、持つ意味、研究すると非常に興味深いんですけれども。
But that's not our study tonight.
まあ、これがですね、今晩のお話の主題ではありませんので。
But tomorrow we're going to talk about what happened to this piece of furniture.
ただし、明日の時間にですね、この箱に、がどういう、に何が起こったかということについてお話したいと思っています。
Because people have wondered where has this gone.
なぜなら多くの人々がこの契約の箱ですけれども、どこに行ってしまったのか、まあ、探り調べてる、来たんですね。
Now this is the outline of the old city here.
これがエルサレム旧市街であります。
And you can see where Mount Moriah comes down into the city.
モリアの山がこの辺りなんですけれども、
And Mount Zion was on this half.
そしてこの残り半分がですね、シオンの山であります。
Now, if you visit Jerusalem today,
今日エルサレムを訪れると、
and stand about here,
大体この辺りに、
and look back at the city,
この辺りから街を見下ろしますと、
this is what you will see.
街を眺めるとですね、このような光景に出くわします。
These are the walls of the old city of Jerusalem.
旧エルサレム市街の城壁が見えますけれども。
By the way, these are not the walls from Jesus' time.
ただし、この城壁はイエス様の時代のものではありません。
These were built by the Ottoman Empire. Do you know that one? Ottoman, Turkish Empire.
あ、昔のですね、オットマン帝国、トルコですね、によって築かれた城壁であります。
But there's very good evidence they built along the same line as the older walls.
しかし、旧市街と同じ位置にですね、これは再建されたんです。
Now, just off the edge of the picture here,
そしてこの写真のですね、端っこの方あたりに、
there is a doorway.
通路がありまして、地下の通路ですね。
And the sign says,
そしてここに看板が立ててありまして、
King Solomon's Quarries,
ソロモン王の石切り場とあります。
Or Zedekiah's cave.
さらにゼデキアの洞穴とも書かれています。
And this cave covers a very big area underneath the city.
エルサレムの地下のですね、かなり広い部分にわたってこの通路がですね、行き渡っています。
This is a tennis court here.
今ではここにテニスコートがあるんですけれども、
So you can see it's quite large.
ここからもですね、どれだけの広さを占めているかということがご覧になれると思います。
These are some pictures from inside this cave.
その洞穴の内部の写真ですけれども、
And you can see where stone was quarried or cut from inside this cave.
そしてかつてですね、この場所で石が切り取られて、石切り場としてですね、使われていた、様子が見て取れます。
In one corner of this cave, there is a wall, a man-made wall.
そしてこのある一角にですね、この洞穴の一角に人間によって作られた、築かれた壁があります。
And behind that wall, there is a tunnel.
そしてその壁の向こうにさらなるですね、トンネルがあります。
Which leads north from underneath the city.
This is the north.
Yes, north is
south.
Actually, north west.
Okay. Yeah. ここが北に当たるんですけども、北からですね、南西に向かってでしょうか。トンネルが実は掘られているんです。
It's been claimed that out of this tunnel, the Ark of the Covenant was taken.
そしてこのトンネルの向こうにですね、実は契約の箱が見つかったと、あるいは運ばれたというですね、話があるんです。
When Solomon's temple was destroyed,
ソロモンの神殿が破壊された時に、
the prophet Jeremiah took the ark out of that via that tunnel.
預言者エレミアがですね、このトンネルの通路を通って契約の箱を隠したと言われています。
At least that is the claim made by this man here.
このロン・ワイアットという方がですね、そのような、説を唱えているわけですけれども。
And we invited him to Australia to speak in a Baptist church.
1999年に彼を私たちはオーストラリアのに招いて、バプテスト教会で講演をしてもらいました。
And we'll share tomorrow why I believe, according to the Bible, Ron White was correct.
そしてロン・ワイアットさんのですね、主張がなぜ正しいかということを私は明日の時間に聖書の観点から、申し上げたいと考えています。
Now, the temple was a figure or parable, like a teaching lesson.
神殿というのはそもそもあることをですね、教えるために、比喩として、比喩の意味合いとして作られたものでした。
The Jews sacrificed many animals.
ユダヤ人はこの犠牲制度というものがあって、古代ユダヤ人はですね、たくさんの動物を生贄として捧げました。しかし動物を殺したからといってですね、罪が実際に許されるわけではありません。このようにして殺された動物はですね、イエス・キリストの、犠牲を指し示すためのものでした。
Let's consider crucifixion for a moment.
そのイエス・キリストの十字架についてしばらく考えてみましょう。
It says they crucified him.
このようにしてイエス・キリストは十字架につけられたわけですけれども、
And from the book of Psalms, written by David, it says they pierced my hands and my feet.
詩編22編にダビデが記しています。私の手と足を刺し貫いたと。
David wrote this 1,000 years before Jesus came.
イエス様が実際にですね、おいでになった。さらに千年前にダビデはこのようなことを書き記したわけです。
This verse in Psalms is talking about crucifixion.
この詩編22編はキリストの十字架について、書かれている場所であります。
Crucifixion was designed to be the most cruel death the Romans could think of.
当時のローマ人たちがですね、最も残酷な苦痛を伴う方法で死刑を行おうと、して編み出したものが十字架刑であります。
Now, I'm going to share something, revolutionary or radical just now.
ちょっと驚くようなことをですね、ここで提示したいと考えているんですけれども、
I'm going to suggest that this is not quite how Jesus was crucified.
そしてこの皆さんよく、まあ、あちらこちらで見たことがあるこのような絵ですね。実際にはイエス様はこのような、まあ、貼り付けではなかったということを申し上げたいと思います。
And let me give you the archaeological and biblical evidence.
考古学的、聖書的な証拠ですね、提示しなくてはなりませんが、
In 1968, The grave of a crucifixion victim was found.
1968年に十字架刑に処せられたであろう人のですね、骨が見つかりました。
And the crucifixion nail was still in his foot bone.
その時に十字架に使われたですね、十字架刑に使われた釘がですね、一緒に刺さっている、刺さったまま発見されたんです。
And there was a small piece of olive wood here.
ここに小さなですね、あのオリーブの木の木片が残っていました。
So the archaeologists believe this is how this particular man was crucified.
この人がどのような形で十字架につけられたかということを考古学者たちがですね調べて結論を出しました。
The nail was not driven through the top of the foot.
釘はですね、足のつま先あたりに貫かれたわけではありませんでした。
But through the side of the foot.
足の横の方からですね、かかと近くを貫いたんです。
And if you think about it carefully, this would be far more painful.
よく考えてみればわかることですけれども、こちらの方がですね、さらに苦痛を伴うんです。
Because in this situation,The victim is standing on a piece of wood.
このような状況では、この死刑にさけられ執行されている人は何かの上にですね乗っかった状態で釘が打たれているわけです。
And the weight of him is through the sole of his foot, through the bottom of his foot.
その足の底がですねこのように何かの上に乗っかっているわけですね。
But In the case of this person, all the weight was on the bone against the nail.
しかし、このような状態だと、全体重がですね、この釘にかかっている状態になります。
Much more painful.
こっちの方がもっともっとはるかにですね、痛々しいわけであります。
If you think about the cross here,
この十字架、考えてみてください。
Picture Jesus' feet being placed either side.
イエス様の足がですね、この両側面に置かれたと考えてみてください。そして横からですね、そのそれぞれの足が釘で打たれたと考えてみてください。
So to, push himself up to get some air.
そして、窒息死しないためにですね、十字架にかけられている人は自分の体を持ち上げようと努力するわけですけれども。
The weightis on the nail. That'd be very painful.
全体重がですね、この釘にかかった状態なので、自分の体を持ち上げるというのはもう本当に苦痛を伴うわけです。大変な。
Now, could it be that Jesus was crucified this way?
イエス様もこのような形でですね、十字架にかけられたということがあり得るでしょうか。
There's a clue in the Bible that he was.
実は聖書にその手がかりが記されているんです。
And we find it in Genesis chapter 3.
創世記の3章に書かれている聖句ですけれども、
God is speaking to the serpent.
神様が、蛇に向かって語っている言葉です。
Sorry, no English. For the English speakers, this is Genesis 3:15.
英語がないので、これ日本語だけですけれども、
And the word here is he will bruise. This is now. Let me explain this. This is God speaking to the serpent about the Messiah who would come.
神様が来たるべきメシア、救い主について、まあ、予言の言葉を語っているわけですね。ここで。
And God says the serpent would bruise his heel.
蛇がそのメシアの救い主のかかとを砕くと神様が言っているんです。
That would make, oh sorry, this would make sense of that verse.
こちらの方がですね、先ほどの聖句に一致します、調和しますね。
I wouldn't be dogmatic or, you know, 100% certain, but it seems to fit the evidence.
まあ、100% 断言はできませんけれども、こちらの方がよりその聖句にですね、合っているのではないかと考えられるわけです。
Then when Jesus died on the cross,
イエス様が十字架で死なれたとき、
He cried out, "It is finished."
すべてが終わったと叫ばれました。
What was finished when Jesus called this out or cried this?
イエス様がこのようなことをおっしゃったときに一体何が終わったのでしょう
？Many things were finished.
たくさんのことが終わりました。
One of the things that was finished.Was the animal sacrifices.
終わったものの一つに犠牲制度があります。動物を殺すという制度ですね。
The sacrificial system was to teach the Jews the high cost of sin.
犠牲制度というのは罪がどれほどの値を伴うものであるかということを、ユダヤ人たちに教えるためのものでありました。
I come from New Zealand where there are more sheep than people.
ニュージーランドから私は参りましたが、ニュージーランドという国にはですね、人間よりも羊の数の方が多いんです。たくさんの羊を飼っている友人がいまして、その人に、羊って一匹一頭いくらするんだと聞きました。
And he said, it was about $50.
だいたい50ドルぐらい、まあ、4,000円だと考えてください。
But the sacrifice had to be a perfect lamb without blemish.
しかし犠牲に用いられた子羊はですね、傷のない全くの完璧な状態のものでなくてはいけませんでした。
And I asked him how much for a perfect lamb with no blemishes.
こういった傷のない完璧な状態の子羊、一頭一匹いくらしますかと聞きました。
He said, "Oh, that's grade one. So they are about $140."
その一級品だから、だいたい140ドルぐらい、まあ、最低1万円はするということなんですね。
Imagine every time you sinned, you had to buy a lamb for $140.
どんな罪でもですね、罪を犯すたびに、1万円の罰金を払わなくてはいけないと考えてみてください。
Maybe it would make us think twice before we committed sin so readily.
何らかの過ちを犯そうとしたらですね、ちょっと考えてしまうかもしれませんね。
And the reason God gave this to the Jewish people was to impress them with the high cost.
罪というのは、罪の値というのは決して小さいものではないんだよということをですね、ユダヤ人たちに教えるための神様がの方法でありました。
Because the real cost of sin was the life of God's son.
なぜなら、ただの羊の値だけではなくて、本当はですね、救い主、イエス・キリストのお命の値が、その罪にはかかっているということだからです。
Now let's talk about the tomb for a moment.
イエス様のお墓について、ちょっと考えてみましょう。
After Jesus died on the cross,
イエス様が十字架で死なれた後に、
Joseph of Arimathea took him down and put him in a sepulchre or tomb which was cut out of rock.
アリマタヤのヨセフという人が、イエス様のご遺体を引き取って自分が作らせたですね、岩を切り出して作った新しい墓に、 ご遺体を納めました。
Then the Romans came and sealed the tomb shut.
イエス様が納められた、ご遺体が納められた後でローマ兵がやってきてですね、この場所を封印したんです。
But this couldn't keep Jesus in the tomb.
しかし封印したからといってイエス様がですね、これで出られなくなったわけではありませんでした。
On resurrection morning, the angel came down.
復活の朝、天使がやってきまして、
and rolled the stone away.
この石をですね、転がして入り口を開けました。
And Jesus came forth alive.
そしてイエス様がですね、蘇って出てこられたわけであります。
Shortly after, some women came down.
しばらくしてから、何人か女性たちがやってきました。
And when they looked in the tomb, they saw two angels in there.
中を覗いてみたら、二人の天使がそこに座っていたんです。
And the angel said, "He is not here. Behold the place where they laid him."
女に向かって天使が言いました。彼はここにはおられないと。
And I'd like to invite you this evening. We're going to see if we can ourselves behold the place where they laid him. Pardon, that's a big sentence. Sorry. Tonight.I'd like to share some pictures so you can behold the place where they laid him.
写真を使ってですね、皆さんもまたこのイエス様の墓がを見ることができるようにしたいと思っています。
Now again, our faith is based on the Word of God.
繰り返し申し上げますけれども、私たちの信仰は聖書に基づいたものでなくてはいけません。
And there is no, merit or special benefit by visiting Israel necessarily.
ですから必ずしもですね、このイスラエルに行ってイエス様の墓が見つかったからといってですね、そこに実際に訪ねていく意味はあまりない、意義はあまりないんです。
We can all be Christians in our own country. We don't have to go on a pilgrimage.
私たちは自分たちのいる場所でですね、クリスチャンとして生きていくことができます。
But if you do get a chance to go there,
しかしまあ仮にですね、そこに行くチャンスがあったとしたならば、
it can be a blessing when you read the Bible story.To be able to visualize where these things
実際にイエス様がおられた場所に行ってですね、聖書の物語を、辿ってみるということはまあ有益だとは思います。
Now, if you go to Jerusalem and ask, where is the tomb of Jesus?
エルサレムに観光客としてやってきて、イエス様の墓はどこにありますかと尋ねたならば、
there are three main options put forward.
三つの選択肢が与えられます。
The most, popular one is,
最も有名なのが
is called the Church of the Holy Sepulchre.
聖母教会、聖なる墓ですね。聖母教会と呼ばれている教会です。
And it's located right here in the city.
ちょうど街中のこの辺りに位置するわけですけれども、
Recently,Another tomb was put forward.
そしてさらに最近になって別のお墓がですね、名を挙げました。
Which is some, miles to the south of Jerusalem.
エルサレムの南に位置する場所にその墓が見つかったんです。
The other option, which is well known, is the garden tomb here.
そしてこの辺りにですね、もう一つの選択肢として園の墓というものがあります。
Now, let's have a quick look at some of these.
これらを一つ一つ見ていきましょう。
This is the Church of the Holy Sepulchre.
これが聖母教会であります。
Visited by many Christian pilgrims.
多くのクリスチャン、キリスト教巡礼者たちがですね、ここを訪れます。
Here are women kissing a piece of stone they believe Jesus' body was prepared on.
ここにですね、イエス様のご遺体が置かれていたと言われている石がありまして、そこにですね、今、女性がひれ伏して、キス、接吻をしています。
Now, as Bible-believing Christians, we don't believe there's any, benefit by kissing a piece of stone.
私たちは聖書を信じるクリスチャンであるならば、このような石にですね、接吻したからといって何のご利益もないということはお分かりだと思います。
But these people are very sincere.
まあ、いずれにしてもこのようなことをですね、やってる人たちは本当に真剣な思いでやってるわけですけれども。
And we're not here to question their faith.
ですから彼らの信仰にですね、まあ、ケチをつける必要はありません。
Now, inside this building is this, unusual little structure here.
木造の真ん中、その境界内にですね、木造のこのような建造物があります。
Now we know from the Bible the tomb where Jesus was placed was hewn or cut out of rock.
聖書によると、イエス様が置かれたお墓は石、岩から切り出された場所、墓だと言われています。
So people who know the Bible and visit this place ask, where is the tomb cut out of rock?
ここに訪れる人がですね、時には、岩を切り出して作った墓はどこにありますかと尋ねるわけです。
And this is the explanation given.
そしたらこのような説明が返ってきます。
It is claimed there used to be a big hill here.
以前はこのような丘が、ここはこのような丘になっていて、
And the tomb was cut into the rock of this hill.
そしてこの丘の岩の部分を切り出して墓が作られたと。
Then the early Christians, in order to preserve the site,
そして初代教会の人たちがこの場所を保存するために、
chiseled the rock away,
この岩の部分をのけてしまって、
and put a building over it,
そしてそののけられた場所に建物を建てて、
And then said, this is where it used to be. It was here once upon a time, or a long time ago it was here.
そして昔はここに、こことここに壁があってとか言ってですね、説明をするわけです。
Now, I ask you, is that very logical?
これは非常に理にかなっている説明でしょうか?
If you wish to preserve a tomb,
もし本当にイエス様の墓だとするならば、それをですね、保存しようと考えるならば、
that was cut into rock.
その、岩を切り出して作った墓をですね、保存しようとするならば、後の世代の人たちのためにですね、そのまま残そうと考えないでしょうか。
Would you destroy it and then say it used to be here?
わざわざその場所をですね、壊してしまって、破壊してしまってから、イエス、ここにかつては墓があったんだと説明するでしょうか。
Not very sensible.
おかしな話ですよね。
Also, this location is within the city.
しかもこの場所というのはですね、エルサレム市街の内部に位置しています。
And you'll see as we study God's word, the Bible excludes that location.
そして聖書にはですね、この墓が実際にあった場所についてもちゃんと説明しているんです。
Recently, James Cameron put his support behind one of the other options.
最近になってジェームス・キャメロンという人が、もう一つの別の場所にですね、イエス様の墓があったというこの考えをですね、支持する表明をしました。
Does anyone know who James Cameron is?
このジェームス・キャメロンという人をご存知の方いらっしゃいますか?
Not much.
あんまりないんですね。
He made the two biggest movies of all time.
実は彼はとても有名なですね、映画を過去に2つ作った人です。
Titanic and Avatar.
タイタニックっていう映画と、それからアバターっていう映画を制作した、まあ、映画監督ですかね。
And this is the tomb that he supported.
そして彼が支持するこの墓というのがこれであります。
And you can see here the documentary produced.
その墓についてのですね、ドキュメンタリーが作られまして、
This is forwarded by James Cameron.
ジェームス・キャメロンによって支持されていると書かれています。
And this is the evidence that could change history.
その下の込み出し部分にですね、歴史を変えうる証拠と書かれています。
Because inside this tomb, they found these stone boxes.
この墓の中に見つかったものというのがですね、石のまず箱がありまして。
In English, they're called ossuaries. I don't know if you know that. Okay, don't worry.
Sorry.
Fair enough. These were for storing
骨壺みたいですけれども。
For storing bones of dead people.
そしてこの昔のですね、亡くなった人たちの骨が収められていたわけです。
And he claims they found the bones of Jesus here.
そしてここにイエス様の墓が見つかったという主張が出回りました。
And in the same box was the bones of Mary Magdalene.
同じ箱の中に、マグダラのマリアの骨も見つかったと言ったわけです。
And in another box was Mary's husband Joseph.
さらに別の骨壺、箱の中にはですね、マリアの夫であった
This is a
ヨセフの骨が見つかったとも言われました。
This is a BBC news report here.
BBC ニュースで取り上げられたリポートですけれども、
It said Jesus had a son named Judah and was buried alongside Mary Magdalene.
イエス・キリストには息子がいたって書かれてるんですね。マグダラのマリアとの間に。
Now tell me, does that sound like the Bible story?
これ聖書の物語と合致してるでしょうか？
No.
全くそうではありませんね。
James Cameron, when he was asked about this,Said, I'm not an archaeologist.
ジェームス・キャメロンさんは考古学者でも何でもないんですけれども
And he said, I've not seen anything that contradicts the initial hypothesis.
当初の推測と矛盾するものは一切見当たりませんと証言しています。
But I'm going to suggest to you we want to steer away from speculation and look very carefully at the Bible, what it says.
このような推測をですね、私たちは、聖書でもって検証する必要があるんです。
Because the Bible gives many clues about the tomb of Jesus.
なぜなら、イエス様の墓について、聖書は多くの手がかりを残しているからであります。
Let's have a look at those now.
これらの手がかりを見ていきたいんですけれども。
First of all, it says the tomb was near the city.
まず、この墓はですね、町の近くにあったということ。
Near does not mean inside.
町の近くということは町の中ではありません。
Another clue is the place where Jesus was crucified was called the place of a skull.
さらなる手がかり、イエス様が十字架をにかけられた場所は、サレコーベの場、ゴルゴタと呼ばれている場所でした。
So there must have been some landmark that was like a skull somehow.
何らかのですね、頭蓋骨のような、サレコベのような、何らかのですね、それを思わせる場所であるということが考えられるわけです。
Now it says there was a garden nearby, and in the garden was a tomb.
そしてその十字架にの場所にの近くに園があった。そしてその園の中に墓があったという記述があります。
This tomb, as we've discussed, was cut out of rock.
先ほど申し上げましたように、その墓というのは岩から岩を切り出して作った墓であったということです。
The doorway was quite low.
墓の入り口はかなり低くなっていた。
Because, for example, Peter and Mary had to stoop down to look inside.
聖書にはですね、ペテロもマリアもですね、その墓に入るときに、あるいは墓の中を覗き込むときに身をかがめたという記録があるんです。
Now, there was one occasion when at least five women went inside the tomb at the same time.
そしてさらに、少なくとも5人の女性がこの墓の内部に入ったという記録があります。
That indicates the tomb was a good size inside.
中はですね、まあ5人ぐらいが言う、まあなんとか入れる、それなりの広さがあったということがわかります。
Now inside the tomb there was a place where an angel could sit. It says one at the head and one at the feet where Jesus' body was.
イエス様のご遺体が安置されていた、場所の頭の方に、そして足の方にですね、それぞれの天使がそれぞれ座れるような場所があったということがわかります。
Not only that, but it says they were sitting on the right hand side.
しかもその場所というのは、墓に入って右側にあったという記述があります。
Also, the door was a large rolling stone.
そしてその墓を塞ぐものは丸い石であった、転がる石であったということが分かっています。
And the Bible says it was very great.
そしてさらに聖書はこの石は非常に大きかったと述べています。
Now, the Bible doesn't exaggerate.
聖書に誇張はありませんね。
So when it says it was very great, it was big.
ですから聖書に非常に大きかったと書かれているからにはかなりの大きさであったということが想像できるわけです。
Finally, from the New Testament,
新約聖書からの手がかりですけれども、
It says that Pilate told the Roman soldiers to seal the door shut.
この墓をにですね、封をするようにピラトという人がローマ兵に命じました。
So there's 10 clues straight out of the Bible. No speculation, but purely straight out of the Bible.
もう聖書から得られる手がかりをですね、このように書き並べました。
Now there's other clues we can get from the Old Testament.
さらなる手がかりは旧約聖書からも引き出すことができます。
Everything in the Old Testament pointed forward to Jesus coming in the New Testament.
旧約聖書に書かれているすべてはですね、新約聖書に現れるイエス様を指し示しています。
For example, here
例えば、
in the book of Hebrews,
ヘブル人への手紙を見てみますと、
Paul compares the bodies of the sacrificial animals being burned outside the camp with the fact that Jesus died outside the city. If you can follow that, is that a bit long? I'll do it again.
犠牲の動物がですね、このイスラエルが宿営していた外で燃やされたということがありますけれども、これはですね、イエス様が町のエルサレムの町の外で死なれるということを指し示していました。
Now, when they burned the animals,
この犠牲の捧げ物、動物を燃やすときに、燃やしたとき、
they had to take the ashes to a special place.
残った灰を特別な場所に持っていかなくてはいけませんでした。
Missing English here. Is this saying it was taken to a clean place?
清い場所、あるいは綺麗な場所と書かれているんですけれども、
yeah. Okay.This verse says the ashes or the remains of the sacrificial animal had to go to a place that was clean.
焼かれた犠牲のですね、灰は清い場所、あるいは綺麗な場所にですね、持っていかなくてはいけませんでした。
Now we could ask, why clean? What does it mean clean?
この綺麗、あるいは清いとはどういう意味でしょうか？どのような場所だったんでしょうか？
Well, we can simply ask, what makes a place unclean?
ではこのような質問をしてみましょう。その場所を汚すもの、汚れた場所にしてしまうものは何だったと思われますか？
And the Bible says, if you touch a dead body or a bone or a grave, you become unclean.
聖書にはですね、死体に触ると、あるいは、人の骨、あるいはお墓に触ると汚れると書かれています。
So, a used grave was unclean.
つまり、もうすでに使われた墓というのは汚れた清くないものとみなされていたわけです。
That's very significant because we're told Joseph's tomb was a new one and no one had ever been put in Joseph's tomb.
興味深いことにヨセフがイエス様を納めた墓は新しい墓だと書かれているんです。
If the tomb had been used before, it wouldn't have been a clean place.
その墓がですね、イエス様を納めた墓がかつて使われたことのある場所であったとするならば、それは綺麗な清い場所とは言えなかったわけです。
Yet the sacrificial system had predicted for hundreds of years.
そして過去何百年にもわたって犠牲制度を通じてですね、イエス様が新しい墓に納められるということを指し示していたんです。
That the tomb Jesus was placed in had to be unused.
イエス様が使われた墓はですね、イエス様が納められた墓はかつて使われたことのないものでなくてはならなかったんです。
And this excludes what James Cameron suggested.
だとするならば、ジェームス・キャメロンが支持しているあの墓はですね、 過去にも使われていたわけですから除外されるべきであります。
Because that was a tomb used many times.
過去に何度も使われたということがもう認められているわけですから。
And so would have been unclean before Jesus was put in there.
イエス様がそこに納められたとするならば、これは汚れた墓にイエス様が入られたということになります。
Now there's one more interesting clue from the Old Testament.
旧約聖書からのさらなる手がかりですけれども。
We know Jesus was going to be crucified outside the city.
イエス様が町の外でですね、十字架につけられて死なれることになっていたということは聖書から読み取ることができます。
The question is which direction?
では、どの方向で殺されるかということなんですけれども、
Again, the Old Testament sacrificial system gives the clue.
旧約の犠牲制度がですね、そのことについても手がかりを与えています。
And here it is here in Leviticus 1:11.
レビ記一章の11節に書かれている言葉ですけれども、
When the priest killed the sacrifice, he did it northward.
祭司が犠牲をほふったときに、祭壇の北側でほふられたという記録があります。
So let's follow this clue carefully.
この手がかりもですね、注意深く考えてみたいんです。
If we draw lines between the corners of Jerusalem.
エルサレム旧市街のですね、角と角を線で結んだとします。
To find the center of the city.
そしたらですね、町の中心がわかるわけです。
And then we go north from there, like it says in Leviticus.
その中心から北に向かうと、
Oops, sorry. We come to an Arab bus station.
アラブ人街のですね、バスステーション、バスターミナルに行き当たります。
At the back of the bus station is an interesting landmark.
そしてそのバスターミナルの後ろの方にですね、興味深い光景が見られるんです。
Here it is here.
ここですけれども。
Now here's a picture taken 100 years ago.
ここに100年ほど前にですね、撮られた写真があります。
What does this remind you of?
これ見て何か連想されますか?
Is that reminiscent? There's a tricky word. Of a skull face.
これは、サレコーベあるいは頭蓋骨に見えませんか?
This gentleman here was walking around the walls of Jerusalem in the 1880s.
1880年代にこの人がですね、この辺りを歩いていました。
And he saw this.
そしてこの光景を目の当たりにしたわけです。
And he thought maybe this is the real Golgotha.
もしかしたらここが本当のゴルゴタなのかもしれないと彼は考えました。
Because he knew that it was claimed it was in the Church of the Holy Sepulchre in the city.
聖母教会、最もイエス様の墓のですね、候補として人気のある聖母教会は町の中心部にあるので、あそこは違うと彼はその頃ですね、もうすでに確信していたんです。
But he realized the Church of the Holy Sepulchre was not very good biblically. It didn't fit the Bible.
聖書の記述と全然合わないと彼は分かっていました。
So he thought if this is the real Golgotha, there must be a tomb nearby.
そしてこれがもし本当のゴルゴタであるならば、その近くに墓が見つかるに違いないと考えたわけです。
Now, some years before, that's better, a tomb had been discovered very close by.
そしてその数年前にですね、とても近いところにある墓が発見されたんです。
You can see how close it is because this here is a bus. So
ここにバスがありますから、それと見比べてですね、どれほど近いかわかりますね。
And this is the tomb here.
それがこの墓の写真であります。
Now, when the Greek businessman who owned this property,
当時このギリシャ人の、ビジネスマンがですね、この場所を所有していました。
Began clearing all the rubble or dirt and rocks from his property.
そしてこの場所のですね、様々な いろんな邪魔なですね、石ころとか、きれいに片付けさせたんです。
He found this tomb.
そしたらですね、この墓が見つかりました。
And the wall of the front collapsed.
正面の壁はですね、すでに崩れていました。
So he put these blocks of stone here.
そこで彼がですね、ここに、石でですね、石のブロックでですね、壁を補修したんです。
And was going to use it to store his garden tools.
そしてここをですね、園の墓として再生させたんです。
And General Gordon thought maybe, just maybe, this might be the tomb that fits the clues in the Bible.
そしてそのゴルゴタという場所を目の当たりにしたゴードン将軍という人がですね、もしかしたらじゃあここがイエス様の納められたお墓ではないかと考えたわけです。
So he organized a group in England to buy the land off the Greek businessman.
そして彼はですね、イギリスに帰ってある教会を設立して、教会というのは協力の教ですね。教会を設立して、そしてその教会がですね、ギリシャ人のビジネスマンからこの場所を購入して以来、ここの管理をしています。
And this association still owns the land today.
そして現在も同じ教会がですね、園の墓教会という教会がこの場所を所有しています。
And you can visit this tomb today.
今でもですね、この場所を訪れることができます。
But the question is, could it be the real tomb of Jesus? Is it really the right tomb?
本当にこれがイエス様の納められた墓なのだろうか。
When you go there today, it's a beautiful garden.
今日ここを訪れるとですね、辺りは美しい園になっています。
Now, just because it's a nice garden today doesn't prove it was a garden in Jesus' time.
今現在ここが美しい園だからといって、イエス様の時代もそうだったとは限りませんね。
But there are two things that suggest very strongly that it was a garden in Jesus' time.
しかしイエス様の時代も実はここは園だったということを示している二つのですね証拠が見つかったんです。
What? Sorry. One is, sorry, there was a very large underground water system, water storage.
まず地下にですね大きな貯水タンクが見つかりました。
Which dates back to Roman times.
そしてローマが治めていた時代にですね、作られたものだということが分かっています。
The other thing is it has a very large wine press where they would tread the grapes.
もう一つがですね、このブドウの古代に作られたブドウの絞り場、かなり大きなものなんですけれども。
And these two things reveal that this was a
これらのものがあったということはですね、ここがイエス様の時代も園としてすでに存在したということがですね、示されているんです。
Now, this is an artist's conception of what the tomb may have looked like.
これはまあ、芸術家がですね、石とかを加えて、このような光景だったであろうと、作成したものですけれども、
And we know the stone was very big from the width of the track that the stone rolled in.
この墓を塞いだ石はおそらくこのぐらいの大きさで、この溝みたいなところですね、転がされて入り口を塞いだわけです。
So this gives us the width.
この幅がどのくらいかご覧になりますでしょうか。
And you'll see shortly that we know the diameter.
大体のですね、この石の直径が分かるわけですね。
Oh, that's better. Right. This is the plan of the, inside of the tomb.
これ墓の内部を示している図ですけれども。
Number six is called weeping chamber.
6番のあたりがこの嘆きの部屋と呼ばれているところです。
And you'll see on the video, this is large enough for a group of people to come in at the same time.
で、ビデオでご覧になれますけれども、かなりの人が入れる空間になっています。
If there was a body here, you could see it by stooping down and looking through the doorway here.
もしここに遺体が安置されていたとするならば、墓の入り口からですね、右側に、右奥にですね、 その遺体を見ることができたわけです。
And just as the Bible says, it's on the right-hand side.
聖書でも右側にと書かれていますから。
Oops, here we go. So this then would be where Jesus' body was placed.
だとするならば、ここにですね、イエス様のご遺体が安置されていたと考えられます。
If this is the right tomb.
もしこれが本当にその聖書で述べている墓であるとするならばです。
It's looking very good so far. It's looking promising or good or...
ですから、聖書と照らし合わせてですね、その聖書の手がかりと今のところですね、一致していることがわかります。
It ticks all the boxes. Is that expression?
手がかりの特徴とですね、合っているならばこれってチェックをつけているわけですけども、合格、合格。
What about the Roman seal?
では、ローマ人が封印したことについてはどうでしょうか。
Remember, Pilate said, seal the tomb and make it sure or secure.
そしてこの場所がですね、墓が勝手に開けられないように封をしなさいとピラトが命じたわけですけれども。
Now we have a video which shows you this. Before we show the video, I'd like to go to Rome.
ビデオを皆さんにお見せする前にまずこのことについてですね説明したいのでローマに行ってみましょう。
The headquarters of the Roman Empire.
ローマ帝国の、中心があったところです。
And from where the soldiers came that crucified Jesus. Sorry, from where the soldiers came.
その、イエス様を実際に十字架につけた兵士たちはですねローマ出身の人たちでありました。
Now this is the Colosseum.
これは古代ローマの時代に作られたコロッセウム、円形競技場であります。
And this building is nearly 2000 years old.
だいたい2000年前に建てられたものであると言われています。
Now Italy has many earthquakes.
イタリアというのは比較的地震の多い場所なんですね。
In fact, in a very big earthquake, part of this structure collapsed. You can see here.
実際に過去に起こった地震によってですね、ある部分が崩壊した状態になっています。
But where it didn't collapse, the stones are still locked together very tightly.
しかし、地震に耐えた部分はですね、今でもこの石と石がきちんと、くっついて積み重なっています。
Because the Romans had quite a clever technique to keep the buildings, safe in earthquake zone.
地震が来てもですね、石の建造物が崩れないようにローマ人はすでに優れた技術を使っていました。
Here you can see a pillar made of large stone blocks.
石のブロックを積み重ねて作ったこの柱、ご覧になれますでしょうか。
And despite all the shaking over 2000 years, the stones are still nicely aligned together.
2000年前に積まれたものであるにもかかわらず、きれいにまだですね、積み重ねられています。
And I'll show you how they did this.
その工法について説明したいんですけれども、
Where I'm pointing here,
ここに今指差している場所ですけれども、
This is an enlargement here.
それを拡大した写真ですが、
The center of this strange object is iron.
この奇妙な物体のですね、真ん中は鉄になっています。鉄でできたものであります。
And around it is lead.
その周りの部分、周囲の部分は、鉛でできています。
When they put two stone blocks together,
この二つの石をですね、くっつけて積み重ねたときに、
they would cut a hole in each stone,
それぞれの石に穴を開けまして、
put an iron pin in there,
その中にですね、鉄のピンを埋め込んだんです。その後で、熱した、熱く熱してですね、液状にした鉛を流し込みました。
For example, here's the top of a column you can see at the Colosseum.
これがこのコロセウムの柱のですね、上から見たもの、部分ですけれども。
And you can still see the lead along the channel that they drilled to pour the lead in.
そしてこの、鉛を流し込むために掘られた穴、今でも残っています。
And the other side of this column shows the lead in the hole.
そして外から見るとですね、この 鉄の部分の周囲に今でも鉛が残っています。でこの四角い部分にですね、鉄が突き刺さっているんです。
When Rome, fell apart or broke apart in the, in about 476 AD,
when Rome, ローマ帝国がですね、まあ、の終わりがその大体紀元476年頃だったと思うんですけれども、
The invading tribes wanted iron to make weapons like swords.
このローマに、ローマを侵略したこの敵はですね、ここから鉄をできるだけ取って武器を作ろうと考えました。
And they found the Colosseum a good source for iron.
そしてコロセウムにですね、たくさん鉄が埋まっているぞということが分かったわけです。
This is why today we see holes all over the stones.
ですから彼らがですね、開けた穴が今でもこうして残っている。鉄をここから取り出していったわけですね。
Where the invading people chiseled out the iron to make weapons.
この石をはつってですね、ここから鉄をどんどん取り出してしまいました。
Now, with that understanding, we have a short video.
こういったことを踏まえてですね、今からビデオを、お見せしたいと思います。
About the garden tomb.
園の墓についてのビデオであります。
I'd just like to close with a very interesting little story that took place on the morning of the resurrection.
イエス様の復活の朝に、起こった興味深いお話をですね、手短にしてから終えたいと思います。
It says two of the disciples were going to a place called Emmaus.
その日、イエス様の二人の弟子たちがですね、エマオという場所に向かって歩いていました。
Oops. And Jesus joined these two disciples.
その二人の弟子たちにですね、イエス様が途中から加わったんです。
But somehow disguised himself so they didn't recognize him.
どうやってかわかりませんけれども、イエス様はですね、ご自分の正体を隠して彼らとその旅をですね、同行されたわけです。
And he asked them, "What are you talking about?"
そして二人の弟子たちが話をしていたので、イエス様はそこからに入っていってですね、一体何の話をしているんですかと尋ねました。
Of course he knew what they were talking about, but he wanted to start a conversation with them.
イエス様はもちろんすべてご存知でしたけれども、彼らとの会話がしたくてですね、このような質問を投げかけたわけです。
And they said, "Are you only a stranger in Jerusalem and doesn't know what happened there in these last days?"
つい最近エルサレムで起こったことあなたはご存知ないんですかと、答えたわけですね。
It says, "Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet."
ナザレのイエスは預言者と思われていたのに。
So they had downgraded their perception of Jesus to just a prophet.
まあ、預言者、力ある預言者として、彼は、まあ、メシアからですね、預言者にここで格下げされていることがわかりますけれども。
And then they said, "But we hoped it was he who should redeem Israel."
しかし、この方がイスラエルをあがなう、方であると、私たちは望みをかけていましたと言ったわけです。
Can you see what they've done? They've downgraded him.
まあ、イエス・キリストが救い主であるという確信がですね、彼らの中で失われているということが見て取れます。
He didn't fulfill their expectations.
彼らの期待通りのことがですね、行われなかったということがわかるわけです。
And they said, "Certain women made us astonished that they'd seen angels down at the tomb."
Pardon me? Oh.
Yes, sorry.
私たちの仲間がそこの墓に行ったら、遺体が見当たらない。天使が現れてイエスは生きておられたということを告げられました。
Then Jesus says something very interesting.
そういった話をしているときにイエス様がですね、興味深いことを言われました。
He says, "O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken."
イエスが言われました。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。
Notice he didn't say, "Slow of heart to believe the women who came and told you the tomb was empty."
墓が空になっていると伝えた女たちを信じられない、愚かで心の鈍い者たちよとは言われませんでした。あるいは、ご自分のですね、手を、十字架の跡がついている手を見せてですね、ほら、私ここにいるよと、正体を表すことはなさいませんでした。
It's because he wanted to do something very important.
イエス様は何か重要なことをですね、彼らになさろうとしておられたんです。
And the Bible says, beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.
イエス様は、モーセはすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書き記してあることを彼らに聖書から示されました。その場でご自分の正体をですね、すぐに表すこともおできになったはずです。
But he disguised himself and gave them a Bible study.
ところが正体を隠されたままで彼らにですね、彼らと一緒に聖書研究をなさったんです。
And it wasn't until he went to have a meal with them that their eyes were opened and they knew him.
そして夕方になってですね、彼らと一緒に食事をしたその時にですね、彼らの目が開けて、それがイエス様ご自身であるということが分かったわけです。
What lesson can we learn from this?
ここからどういう教訓が得られるでしょうか。
I'll suggest that Jesus puts the importance of understanding the scriptures.Before what we even see with our eyes.
私たちが、見えるものをですね、信じる前に私たちは聖書からその信じるものの根拠を得なくてはいけないということをイエス様はここで教えておられたのではないかと思うわけです。
Do you accept that? That we should stand on this first before anything else?
他の何者もですね、信頼する前に私たちはまず聖書を信頼して、その上に根拠を置かなくてはいけないわけです。ここまでにしておきたいと思います。皆さんとですね、こうして、長い時間、過ごせたことを本当に嬉しく思います。
終わ
ってからでもですね、ご質問があれば私のところに来てください。
Thank you very much.
ありがとうございました。